まあ、私と妻は先週三女真紀子の夫正弘君の故郷鳥取県米子市に行き、正弘君たちと合流し、両親と会ってきました。お母さんの真理子さんは浦仙家の茶道をやっておられ、お茶を立てる部屋も、ね、作っておられ、私たちもお茶をいただきましたが、部屋にはですね、にじり口という狭いですね、入り口があります。狭い門から入りなさい。茶室のにじり口は高さ2尺2寸ですね、70センチ弱です。狭き門より入れという御言葉によります。一説によりますと、利休は、ね、クリスチャンになったのではないかと言われています。聖女と言われたテレジアは、目の前に立ちはかる困難を乗り越えることができないと嘆いた人たちに対して、では乗り越えることができなければくぐればよいでしょうと答えました。つまり謙遜な低い姿勢を取れということです。この朝も心を低くして神の御言葉に預かっていきましょう。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書23章を開いてください。今日は代表して山内恵子姉妹に読んでいただきます。では山内姉妹、ルカ23章の32節だけ読んでください。
他にも2人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった、
はい、ルカの福音書公開説教86回目、今日は23章の32節からです。前回は前の26から31節、クレネ人シモンのところより十字架を追うということについて語りました。今日のところはいよいよ十字架にかけられたイエス様です。イエス様が十字架にかけられるとき、32節、二人の犯罪人がイエス様と共に死刑にされるために引かれていきました。マタイ・マルコでは2人の強盗となっています。まあ、十字架刑については何度もお話ししましたが、犯罪人の手足を釘で打ちつけ死ぬまで晒すという、もう本当に残酷な刑罰です。はい、33、34まで読んでください。
ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。
はい、ドクロ、ヘブル語でゴルゴダ、ラテン語でカルワリアと言います。ここから英語のカルバリーが来ました。と呼ばれるところに来るとね、なぜドクロと呼ばれるのか、まあ、理由は分かりませんが、多くの頭蓋骨が近くに放置されたままになっていたか、丘の形が人間の頭蓋骨に似ているのか、彼らはイエス様を真ん中に、一人は右に、一人は左に十字架につけました。そうすることによってイエス様を犯罪人として処刑しました。少し前の同じルカの22章の37節を山内姉妹読んでください。
あなた方に言いますが、彼らは罪人たちの中に数えられたと書いてあるこのことが私に必ず実現するのです。私に関わることは実現します。
彼は、イエス様は罪人たちの中に数えられた、これ旧約聖書の予言です。イザヤ書53章12節の予言ですが、私に必ず実現するのです、私に関わることは実現しますと。この予言の通りにイエス様は犯罪人の一人としてですね、処刑されました。十字架にかけられました。その時イエス様は父なる神様に叫び祈られました。34節、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。イエス様は十字架の上で7つの言葉を語られました、発せられましたが、これが第1番目の言葉です。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのか、 自分たちで自分でわからないのです。この言葉について三浦絢子さんの作品潮刈峠の中で、雪が降る札幌の街角で路傍伝道していた伝道者についてこう書いてあります。小説潮刈峠は明治42年2月28日北海道潮刈峠における列車転覆の際、一命を投げ打って乗客の命を救った一人のキリスト信者の青年をモデルに書いたものである。その青年は国鉄職員で、当時旭川運輸事務所庶務主任の職にあった長野正雄という人である。彼の死に感動した人々は同時に彼の信仰に打たれて続々とキリスト教に入信した。彼は神と人とのためにいつでも死ねるように遺書を常時していたが、その血まみれの遺書の言葉と長野氏の写真が絵はがきとなって彼の死後多くの人に配布された。その彼が雪の札幌の街角で聞いた一伝道師の説教で、この説教は彼に大きな影響を与えた。伝道者の言葉、イエス・キリストは何一つ悪いことをなさらなかった。生まれつきの盲人を治し、足名を治し、そして人々に本当の愛を教えたのであります。本当の愛とはどんなものか皆さんお分かりですか？本当の愛とは自分の最も大事なものを人にやってしまうことであります。最も大事なものとは何でありますか？命ではありませんか？このイエス・キリストは大事なその命を我々にくださったのであります。しかも皆さん、十字架につけられた時、イエス・キリストは自分を十字架につけた者のために各祈り賜ったのであります。文語訳ですが、父よ、彼らを許したまえ、そのなすところを知らざればなり。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。皆さん、今自分を刺し殺す者のために人間は祈り得るものでしょうか？イエスは許したまえと祈ったのであります。これこそ神の人格を所有する方であると私は思うのであります。伝道者の言葉、以上の伝道師の路傍説教を小説の主人公は聞き、大いに心動かされ、やがて信仰に入るのであるが、これは言ってみれば私三浦絢子さんのことですが、自分の信仰告白であると、そのようにあります。私たち人間にはこのような祈りはできません。自分の命を他人に与える愛、かつ自分を十字架につけた者のために許しを願う祈りは、神様から聖霊によって与えられない限り、ね、持つことはできません。キリスト教の中で、ね、最初の殉教者となったステパノという人が、使徒の働き7章59節でこのように言っています。私だけお読みいたします。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った。主イエスを、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。殉教したステパノも同じ祈りをしました。この愛は聖霊によってしか受けることはできません。ローマ兵にとってイエス様が十字架にかかることは何のですねには何の関心もありません。彼らはくじを引いてイエス様の着物を分けました。犯罪人が着ているものを分け合うことはローマ兵の、ね、役得でしたが、ヨハネの福音書19章の23、24節では、イエス様が着ておられた下着、ギリシャ語でキトンといい、上から全部一つに折った縫い目なしのものだったので、まあ、裂かないでくじで分けたと書いてあります。これは詩編22編18節の御言葉の成就です。ではおしまい。ルカ23章35から38まで読んでください。
民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑っていった。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて水ぶどう酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。
はい、十字架にかけられたイエス様の周りには様々な立場の人々がいました。まず民衆です。そばに立って眺めていたとあります。傍観者、中にはイエス様に対して同情的な人もいたでしょう。次に指導者たち、イエス様を十字架につけた張本人です。イエス様をあざけり言いましたあれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ詩編の22編というのは特別イエス様の十字架の予言の多いところですが、この22編の7節8節はこう書いてあります。私を見る者は皆私をあざけります。彼らは口を尖らせ頭を振ります。主に身を任せよ。彼が助け出したらよい。彼に救い出させよ。彼のお気に入りなのだから。民衆のあざけりの状態がですね、詩編の22編に書いてあります。その他にも詩編の22編にはイエス様が十字架にかけられた時の予言がいくつか記されています。3番目は兵士たちです。彼らが直接手を下しイエス様を十字架につけました。彼らもイエス様をあざけり、これは憐れみではなく仕事の一部としてそばによって水ぶどう酒、これは安いぶどう酒のことで、麻酔剤の役目を果たし十字架の痛みを和らげるもの。しかしマタイではイエス様は飲もうとされなかったとあります。イエス様はあえて十字架の苦しみを負うことにより、私たち人間の罪と病と呪いをその身に一身に負われました。兵士たちもまた37節、イエス様をあざけってですねユダヤ人の王なら自分を救えと言いました。38節、これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。このことはもっと少し詳しくヨハネ19章に記されていますので、ではここに何かを挟んでヨハネの福音書19章の、ね、では山内姉妹19と20を読んでください。
ピラトは罪状書きをも書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人の王ナザレ人のイエスと書いてあった。それで大勢のユダヤ人たちがこの罪状書きを読んだ。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったからである。またそれはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書いてあった、
はい、イエス様の頭上にはユダヤ人の王ナザレのイエスと書いてありました。実は祭司長たちはこう書くことを反対しましたが、ピラトがそれを押し切ったということが次に書いてありますそしてこの他にもイエス様を取り巻く人々は言いました。二人の犯罪人です。ではルカに戻ります。23章の39節を山内姉妹読んでください。
十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った、
はい、この39節から43節はルカだけの記述です。イエス様の左右には2人の犯罪人も十字架にかけられましたが、その一人はイエス様に悪行を言い、ね、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った、ね、しかしですね、はい、じゃあ次に40、41を読んでください。
ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているのではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしなかったのだ、
はい、 我々は自分のしたことの報いを受けているのだと。だからこうなるのは当たり前、しかしこの方は悪いことは何もしなかったのだ。ピラトさえそのことを認めていました。そして言いました。42節読んでください。
そして言った、イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してください、
はい、イエス様。ここで注目すべきはイエス様と彼が読んだ言葉です。イエスという言葉は救い主という意味です。私たち諸々の民を救う者、救い主という意味です、ですね。彼はイエス様と呼ぶことによってイエス様を救い主と信じました。兄弟姉妹、皆さんはもっともっと日常生活の中でイエス様という言葉を発してください。これはとても恵みの言葉であり、意味のある言葉です。イエス様とは救い主という意味です。ですから神様とかですね、言い方もありますけれども、イエス様と告白してください。なぜなら聖霊によらなければ誰もイエスを告白、イエスと主と告白できない。イエスという言葉は聖霊によらなければ私たちは告白できないからです。どうぞイエスという言葉を告白することを日常習慣とどうぞしてください。それに対してイエス様の答えです。43節読んでください。
イエスは彼に言われた、まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます、
はい、まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。今日の説教のタイトルはこの43節、あなたは今日私と共にパラダイスにいますとしました。今日は8月14日お盆です。この時期になると多くの人は里帰りをしですね、先祖のお墓参りをします。私は先週先ほど言いました鳥取県米子へ行きですね、車で行き、まあ、牧子夫妻と合流し正弘君の両親とも会ってきました。帰りに広島で一泊し平和公園にも行きました。暑い日でしたが、今年はオバマ大統領が広島に来て演説したこともあり、多くの観光客、とりわけ外国人が来ていました。広島には慰霊碑があってですね、被災者の名簿が収めてあるわけですが、実はアメリカ人も広島で、亡くなったんですね、被爆して。でその慰霊碑は日本人と一緒のところにはないんです。で私たちはそのニュースを聞いておりましたので、アメリカ人がですね、の慰霊碑のところをですね、ビルの、通りの中のビルの一角にですねありまして、そこを探して、ね、アメリカ人のための慰霊碑もですね、それを見てきました。皆さん広島に行ったら平和公園だけでなく、そこに行くこともですねお勧めします。また8月12日おとついはですね、日航ジャンボ機がですね墜落した日、そして明日8月15日は終戦記念日。8月は私たち日本人にとって死を思う月ですね。故に私はこのお盆の時には毎年、人は死んだらどこへ行くのかのタイトルで説教しています。皆さんこの説教を何度も聞いた人はあるでしょう。十字架にかけられた2人の犯罪のうち1人はイエス様に悪口を言いましたが、もう一人は自らの罪を自覚し悔い改めイエス様に言いました。イエス様、救い主、あなたの御国の位にお着きになるとき私を思い出してください。そしてイエス様は、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと言われました。パラダイスというのはペルシャ語でそのガーデンを意味する言葉ですが、旧約聖書では特にエデンの園に用いられています。ここからパラダイスは来たるべき世、つまり死後において祝福されたものの住む場所を指す言葉になりました。では一箇所聖書を開きましょう。ルカ16章を開いてください。 はい、では山内姉妹、ルカの福音書16章の19から22まで読んでください。
ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラザレという全身おできの貧乏人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできをなめていた。さてこの貧乏人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。
はい、ここは有名な金持ちと貧乏人ラザロのところですが、イエス様が4つの福音書全体の中で唯一死後の世界について語られた場面です。ラザロと金持ち、この2人は死後どこへ行ったでしょう。この貧乏人ラザロは死んで御使いたち天使たちに連れられてアブラハム、これは旧約聖書時代の信仰の父と言われた人の懐に連れて行かれました。ここがパラダイス、慰めの場所です。アダムとエバが置かれたエデンの園は2人が追放された後、読み地下に移されました。そのことはエゼキエル書31章16節から18節に記されています。金持ちも死んで葬られましたが、金持ちはどこへ行ったでしょう。はい、23-24読んでください。
その金持ちはハダスで苦しみを見ながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。彼は叫んでいった。父アブラハム様、水を私は憐れんでください。ラザロが水先を水に浸して私の舌を冷やすように、ラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。
私はこの炎の中で苦しくてたまりません。でこの金持ちはハデスと書いてあります。これが読みと言われるところ、ヘブライ語でシェオールと言います。苦しみながら、金持ちはハデスの苦しみの場所へ行っています。そこから目を上げると、遥か彼方にアブラハムの懐に抱かれているラザロが見えました。はい、25-26読んでください。
アブラハムは言った。子よ、思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。そればかりでなく、私たちとお前たちの間には大きな淵があります。ここから そちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ渡ってくることも越えてくることもできないのです。
はい、イエス様に総督ピラトは何の罪も見出すことができませんでしたが、イエス様は私たちの罪を身代わりに負って十字架にかかり、十字架の上で死んで墓に葬られ、3日目に墓からよみがえられました。イエス様の復活より前に死んだ人は全員このよみハデスですね、ヘブライ語でシェオルへ行きます。そしてよみにはラザロが言ったアブラハムの懐、ここがパラダイスと、金持ちが言った苦しみの場所があり、この間には大きな淵があり、越えることはできません。十字架の上の2人の犯罪人、1人はイエス様に悪行を言い、もう1人は自分の罪を認め、イエス様に憐れみを求めました。そしてイエス様は、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと言われました。イエス様を受け入れたこの犯罪人は、このあと十字架の上で死んで、その霊はアブラハムの懐、ラザロもいるパラダイスへ御使いによって連れて行かれました。もう一人の犯罪人は金持ちと同じ黄泉ハデスの苦しみの場所へ行ったと考えられます。はい、では別の箇所、聖書を開きましょう。エペソ人への手紙4章を開いてください。8節から10節です。では山内姉妹、読んでください。
そこでこう言われています。高いところに登られた時、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。この登られたという言葉は、 彼がまず地の低いところに下られたということではなくして何でしょう。この下られた方自身がすべてのものを満たすためにもろもろの天よりも高く昇られた方なのです。
これはイエス様のことです。イエス様は高いところもろもろの天よりも高く上げられた時に多くの捕虜を引き連れたとあります。そしてこの9節には彼が、ね、昇られたという言葉は彼がまず地の低いところに下られたということ で, 何でしことではなくて何でしょうとあります。イエス様は死後一度よみに行かれました。十字架の上で死なれたイエス様は死後よみ、ね、パラダイスアブラハムが、のがいるところに行かれ、ね、ここにいるハデスにいる多くの捕虜とありますが、パラダイスにいるアブラハムやラザルやイエス様を受け入れた犯罪人、そして旧約時代の神を敬う聖徒を引き連れて高いところ天国へ登って行かれました。皆さん理解できますでしょうか、ね、ですから今日、今この時代、今日ですね、パラダイスは天国にあります。イエス様の復活前はパラダイスは黄泉にあって、黄泉の慰めの場所でしたが、イエス様はそこからパラダイスを天に上げられましたので、今日パラダイスは天国にあります。そして天の父なる神様もイエス様もアブラハムも旧約の聖書たちも聖徒たちもラザロも、そして十字架の上でイエス様を受け入れた犯罪人も天国に今はいますですね。人は死んだらどこへ行くのでしょうか。兄弟姉妹、この地上で生きている間にイエス・キリスト様を個人的な救い主、すなわちイエス・キリスト様が私の罪のすべてを負って十字架にかかり死んで葬られ三日目によみがえってくださった、このことをですね、信じ告白する人は全員、死後あなたの霊は、ね、神と復活されたキリストがおられる天国へ直行します。もう一度言います。この地上で生きている間にイエス・キリスト様を個人的な救い主、すなわちイエス・キリスト様が私の罪を負って十字架にかかり死んで葬られ三日目によみがえってくださった、このことを信じ告白する人は全員、死後あなたの霊は神と復活されたキリストがおられる天国へ即直行いたします。しかしまだこの時点であなたは復活の体ですね、復活の体は持ちません。霊という姿で天国にとどまります。ではイエス・キリストを信じることなく死んだ人はどうなるのでしょう。その人は全員黄泉に行きます。空中をさまよったり幽霊になることなどありませんし、他の人に生まれ変わることもありませんですね、それ間違った教えです。黄泉ですね、ギリシャ語でハデス、ヘブライ語でシェオルはちょうど待合室のようなところ、そのことは伝道者の書9章10節にこう書いてあります。あなたが行こうとしている黄泉には働きも企ても知識も知恵もないからだ。あなたが行こうと、これは旧約聖書の人たち全員に言っている言葉で、旧約聖書の人たちは死んだら読みに行きます。あなたが行こうとしている読みには働きも企ても知識も知恵もないからだ。イエス様を信じることなく死んだ人が行く読みには働き、仕事はありません。企て、何の計画もありません。知識、何かを学ぶこともありません。知恵、それを用いることもありません。読みハデスはただ最後の審判、これは黙示録の20章の11節から書いてありますが、を待つところです。ひたすら待つところです。私たちの住むこの世界は悪い世界、今は悪い時代です。神様はこの悪い世界をいつまでも放っては置かれません。やがてこの地を裁くため、ね、イエス・キリスト様が天から雲に乗って再びこの地上へ降りてこられます。その時天国にいる兄弟姉妹、あなたもキリストと共にこの地上に降りていきます。これはユダの手紙14節に書いてあります。その時天国にいるクリスチャン クリスチャンは、ね、復活の体、降りてくる時に復活の体、新しい朽ちることもない死ぬこともない体が与えられます。キリストはこの地上の悪を滅ぼした後、この地球上に千年間キリストが王となって直接支配される世界統一の国が作られますですね。地球規模のエデンの園です。これを千年王国と言います。復活したクリスチャンはキリストと共にこの千年王国を治めます。世界の都はエルサレムですね。ユダヤ民族の王は復活したダビデ王が王となります、まあ、千年王国が終わり千年経つとこの地球と宇宙は全くですね過ぎ去り跡形もなくなってしまいます。そして神様は新しい天と地、まあ、新天新地と言いますが、そしてエルサレムをお作りになります。永遠の天国です。キリストを救い主と信じ復活したクリスチャンは全員この新天新地に入ります。もう死ぬことも老いることも病もありません。一方読みにいる人は千年王国の後神の様の裁きがあります。このことは黙示録20章の11節から書いてあります。でそこを開きましょう。黙示録の20章を開いてください。はい、じゃあ山内姉妹、まず20章の11節読んでください。
また私は大きな白い御座とそこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去って跡形もなくなった。
千年王国の後ですね、白い最後の審判が行われます。白い御座の裁きとも言います。12節読んでください。
また私は死んだ人々が大きなものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物が開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。
死んだ人が大きいものも小さいものもおよそ人間としてですね、キリストを信じることなく死んだ人はすべて地位も立場も関係なく、一国の王であっても一市民であっても全員一人一人神様の前に出ていき審判を受けます、ね、数々の書物、その人が生きている間に、ね、行ったことがすべて記され、その行為に応じて裁かれます。どんな小さな罪も神様は、ね、見逃しにはなされません。そもそも神を信じないということが一番大きな罪です別の一つの書物とありますが、これが命の書です。キリストを信じる者だけがこの書に名前が記されます。はい、13、14読んでください。
海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である、
はい、ここは解釈が難しいところですが、例えば海難事故で死体が発見されなかった人、東日本大震災で津波に飲まれ未だに発見されていない行方不明の多くの人がいます。その人々も全員ですねまた死もハデスもですね死んだ人、ハデスにいた人は全員自分の行いに応じて裁かれるとあります。死もハデスも火の池ゲヘナに投げ込まれます。つまり最後は永遠の天国か永遠の苦しみの地獄のどちらか二つしかないということです、ね、どちらかになります。中間はありませんね、よく私はいいことはあまりしなかったけど悪いこともしなかったから天国には行かないからかもしれないけど地獄にも行かないだろうと思う人がいますが、そんなことはありませんですね。最後はもうどっちかです。死もハデスも全部読みなんですねゲヘナに投げ込まれた、ゲヘナに行くかですね、天国に行くかだけです。中間はありません。覚えとってください。はい、15節読んでください。
命の書に 名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれた、
はい、命の書、キリストを受け入れた人の名が記されている命の書、この書に名の記されていないものは全員この火の池に投げ込まれた。これが第二の死です。兄弟姉妹、キリストを信じない人は2回死にます。一度目はこの地上での寿命の終わり、肉体の死があります。二度目は裁かれた後、永遠の死がありますですね。ここに第二の死とあります。これを滅びと言います。しかしキリストを信じる人は一度の死、この地上での肉体の死しか体験しません。キリストを信じた人は、新しく生まれた人は、ね、二度目の死はありません。なぜなら永遠の命を持っているからです。これは本当にですね、教会も本当に本当に素晴らしいことです。まあ、救われるということはどれほど素晴らしいことであるか。教会も本当にですね、素晴らしいですよ。それはもう天国に行ったら分かるんです。まあ、これが救いかということが分かる。できたら今のうちに分かってください。ですね。そうすればあなたは周りの人に熱心に伝道するでしょう。ですね。天国がもうどんなに素晴らしいところであるか、地獄がどんなに悲惨なところであるか、神様が皆さんにそのことを教えてくださるようにと私は本当に心から願います。けれどしまい、人はキリストを信じても信じなくてもいいというものではありません。信じなかったら永遠の裁きをですね、遭うのです。魂はどうしても救われなければなりません。ですからキリストの救いを知っている私たちは伝道するのです。まあ、ここで一つよく言われることがあります。死んだ後に救いはあるんですかとですね。死んだ後に救いのチャンスはありますかですね。これをセカンドチャンスと言います。しかしこのことについては聖書は明確にですね、記していませんし、私たち牧師の間もですね、議論のあるところです。明確ではありませんですね。そのことだけ言っておきます。いずれにしても生きている間にイエス・キリストを信じて天国に入る、この犯罪人の一人のように、死ぬ直前何時間前だったでしょうかですね。それでもイエス様を信じればですね、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。ですから病気になった人、植物人間になった人も諦めないでください。霊は生きています。耳は届きます。開いています。そこから福音を語り、イエス様の救いを語るのです。そしてそれを受け入れた人は魂が救われるのです。最後の最後までですね、この犯罪人はもう人生の最後の最後に救われました。そのようにもう最後の最後まで諦めないで、私たちは祈りつつですね、イエス様の福音を伝えるということにですね、励んでいきたいと思います。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。イエス様からこのように言われる人は本当に幸いな人です。ではお祈りをいたしましょう。今日の御言葉を覚えて、どうぞ思い起こし反芻してください。この8月は私たち日本人にとって、死を考えるに一番、ふさわしいといいますか、月だと思います。家に私はこのお盆の時期にいつも人は死んだらどこへ行くか、聖書の中から語ります。今日も語りました。イエス様の左右にですね、犯罪人も十字架にかけられました。一人はイエス様に悪を言いましたが、もう一人は十字架の上で自らの罪を認め、悔い改め、イエス様に救いを求めました。イエス様はイエス様を受け入れた彼に、今日あなたは私と共にパラダイスにいると言われました。今パラダイスは天国にあります。イエス・キリストを信じる人すべては天国へ行きます。しかし信じなかった人は裁きに遭います。これはもう厳粛な事実です。どうぞ許しますそのことを覚えて、恵みに預かっている兄弟姉妹がこのイエス様を伝える、恵みを伝える兄弟となりますように。 イエスの御名によって祝福いたします。では今日の御言葉を覚えて1分間自分の口でお祈りいたしましょう。御言葉を覚えて祈ってください。愛するイエス様、十字架にかけられた2人の犯罪人、イエス様を本当に悔い改めて信じ受け入れたその者に、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。なんと大きな慰めであり喜びでしょうか。私たちは永遠を生きます。天国で生きるか地獄でゲヘナで生きるか、どちらかです。中間はありません。イエス・キリストを救い主と信じ、罪許された者だけが、義とされた者だけが入ることができるこの天国へ、どうぞ家族を含め一人でも多くの人が入ることができますように、聖霊様助けてください。巨礼姉妹を用いてイエス様に本当に主よ、人々を救いに導く主よ、通り置き管器となしてください。そしてやがて私たちは天国で永遠の祝福に預かるこのことを希望を持って、この地上の生活を送ることができることを感謝いたします。